17世紀の終わりに、カベンジッシュが、ジュレキ鉱石、オウムソクなどを安易に研究していたが、その工業的価値などは全く論外であった。1831年にファラデーが誘導電流を発見したけれども、その利用は数十年後に他人によって発展せられ、強電流、弱電流、変圧器、モーターなどに盛んに用いられ、結局、電気工学の根幹は、この誘導電流の発見に基づくものと言ってよろしい。近年は、電気工学の一部門として、電子工学なるものが生まれた。その源を尋ねてみると、J.J. トムソン、ジョセフ・ジョン・トムソンが、気体中の電気伝導を研究したのに始まっている。気体が電離すると、物質は異なっていても、必ず同じ帯電と同じ質量を持っている微細なものが存在する。すなわち、電子であって、今日まで知られている最も微質量の物質である。その帯電を利用し、自由にこれが速度を調整することが可能であることを認め、初めてフレミングによって無線通信を受けるに使われた。次に申し上げるのは、光電池のことである。ドイツの片田舎、ウォルフェンブッテルの中学教員、エルステルとガイテルは、真空内にカリウム元素を置き、これに光を当てると電子の発散するのを認め、ついにこれをもって光電池を作った。近頃ではカリウムよりセシウムが感度が鋭敏であるから、物質は変化したけれども、その本能においては変わらない。この発見者は、これを工業的に発展することは別に考えなかったが、意外な方面に用いられるようになった。すなわち、高度計としては常識的に考えうるが、これを利用してドアを開閉し、あるいは盗賊の警戒に用い、あるいは光による通信に利するなど、意外なる利用方法が普通に行われるようになった。最も盛んに使われるのは、活動写真の陶器であろう。光電池の創作者にこの成績を見せないのは残念である。